皆様、こんばんは。今日はレビ記の生贄の部分で罪の清めのための生贄と、そして代償、前の訳ですと罪化のための生贄ですね。この二つについて見てまいります。レビ記にはそんなにややこしくないなっていうことを思います。生贄については全焼、それに添える穀物、これは献身を表しています。そして、今日学びます罪の清めの生贄、これは、罪を犯すと神様の前に出られなくなる、それを、犠牲によって神の前に受け入れられるようにする下げ物です。そして、賠償の生贄、それは、罪を犯すことは神様、そして人に、損害を与えることですので、それを償う必要があるということを表しています。もちろんいろんな、賠償責任がありますけども、人に対しては、なします。賠償しますけども、神様に対してもということが、定められております。そして、最後に、交わりの生贄、それは神様に許され受け入れられたことを共に感謝する捧げ物です。全焼の生贄についてはもう全部燃やして捧げ尽くしまして祭司たちの取り分もありません。罪の清めの捧げ物については祭司が、また賠償の生贄についても祭司が食することができます。そして交わりの生贄はもちろん祭司も食しますけれども、捧げる者も共に食して感謝する定めがあります。そして新約聖書につながりますと、罪のための生贄はキリストがすべてただ一度で負ってくださいましたからもう不要です。しかし私たちは神様に対して感謝を持って自ら捧げる、これは動物ではなくて私たち自身が神に受け入れられる清い生きた捧げ物として自分を神様のために捧げるという生きた礼拝を通して、そして神様に喜ばれるものとなることを通して捧げられます。償いについては私たちはもう償いきれないものですけども、神様に対しては同じく、キリストがご自分を捧げてくださいましたから神様に償う必要はありませんけれども、人に害を与えたならば返しきれない部分もありますけれども、償って和解する務めが私たちに与えられており、そして死の前に感謝し喜ぶことは感謝のための献金がありますし、また共に食卓を囲む、聖書では愛賛と言われていますけれども、共に交わることをする教会の営みにおいて今も私たちは捧げております。余談ですけども、祭りについて、年間の祭りについてずっと覚えきれなかったんですけど、単純だということが分かりました。月の初めには、15日に生贄を捧げますけど、杉越の祭りがありますね。これが最初の年、最初の月としなさいとあります。で、その50日目に、七週の祭り、ペンテコステがあり、あとの祭り、 全部で5つありますけども、あとの3つは第7月に集中しています。新月のラッパの日、これは秋の収穫の始めのですね、お祝いです。そして最も大切な祭りは聖女を年に一度清めるために大祭司が聖女に入るという、神様に近づく道を清めて入れるようにする、このことについてはキリストがただ一度の生贄によって天の聖女を開かれたのでもう捧げる必要はありません。そしてこの7月の後半にはカリイオの祭り、アラノの放浪生活を思い起こして感謝する祭りが定められています。ですから第1月に過ぎ越し、そして50日後に七州の祭り、あと7月にはラッパ、食材カリイオと、これだけの祭りです。あと年ごとには、そして週ごとには安息日、安息年、安息日は、週に一度、安息年は、7年に一度、そして、7年を、7回やった後翌年50年目、この日にはヨベルの年があります。こう単純に考えると、私30年経ってやっとそうかということが分かったんですけども、そういう覚え方をすれば、少し、心に刻むことができるかなと思います。さて今日は罪の清めと、大小の2つの生贄を、見てまいります。4章から、7章まで、続くんですけれども、4章の6章ですね、ごめんなさい、4章から6章まで続きますけども、4章の1節から12節を拝読してお祈りいたしましょう。罪の清めの捧げ物は立場によって様々に定められています。この1節から始まって12節まで、ここは祭司が気づかずに罪を犯した場合の捧げ物です。では1節から12節を拝読いたします。主はモーセにこう告げられた。イスラエルの子らに告げよ。人が主がしてはならないと命じたすべてのことから離れて気づかずに罪に陥り、その一つでも行ってしまった以下のような場合には、油注がれた祭司が罪に陥って民が責めを覚える場合には、その祭司は自分が陥った罪のために傷のない若いお牛を罪の清めの捧げ物として主に捧げる。彼はそのお牛を会見の天幕の入り口、主の前に連れて行き、お牛の頭に手を置き、主の前でそのお牛をほふる。その油注がれた祭司は、お牛の血を取り、それを会見の天幕に持って入る。その祭司は、指を血に浸し、主の前で、聖女の垂れ幕に向けて、その血を7度振りまく。祭司は、その血を会見の天幕の中にある、主の前にある、香り高い香の祭壇の四隅の角に塗り、そのお牛の血をすべて会見の天幕の入り口にある全焼の捧げ物の祭壇の土台に流す。そして罪の清めの捧げ物であるお牛の脂肪をすべて取り除く。すなわち内臓を覆う脂肪と内臓についている脂肪すべて、また二つの腎臓とそれについている腰のあたりの脂肪、さらに腎臓と共に取り除いた肝臓の上の小腸を取り除く。 これは交わりの生贄の牛から取り除く場合と同様である。祭司はそれらを全焼の捧げ物の祭壇の上で焼いて煙にする。その牡牛の皮とそのすべての肉、頭と足の部分、さらに内臓と汚物、すなわちその牡牛の残りのすべてを宿営の外の清いところ、すなわち灰捨て場に運び出し焚き火の火で焼く。これは灰捨て場で焼かれる。天の父様、あなたが生ける動物の捧げ物を罪の清めのために、また代償償いのために捧げる定めをイスラエルに教えてくださいました。これを繰り返す中で、全く捧げ物を待ち望むようにと教えられている箇所を通し、キリストの犠牲がどれほど偉大であるかを覚えさせてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。一節から二節はこの罪のための捧げ物の、原則が書かれています。主がしてはならないと命じたすべてのことから離れて、気づかずに罪に陥り、その一つでも行ってしまった以下のような場合にはと記されています。気づかなかったら仕方ないとはされていません。一度ぐらいということも許されていません。人間同士ならばお互い様となるでしょうけども、清い神の前にはそれでも罪に定められます。よく例えで読むんですけども、銀行員が普段真面目にお金を扱っていても、年に一度だけ不正をしますというのは良い銀行員とは言えなかったり、警察官が年に一回だけ犯罪を犯す、これも良い警察官とは言えません。ただ一度の過ち、いや魔が差しましたとかですね、気がつかずにやってしまったということでも責任を問われます。この罪のための生贄については定めるのは主です。主が禁じたこと、またしなさいと命じたこと、それをそこから離れて気づかずに違反してしまったとしても、主の前に罪に定められ、主の恵みの座に行くことができないと教えられています。祭司については重要な記述があります。三節の一行目です。油注がれた祭司が罪に陥って、民が責めを覚える場合にはとあります。祭司自身がではなくて民が責めを覚えると。祭司は礼拝を司り、また教えをし取りなしをなす立場ですけども、その特権ゆえにおごりやすい危険があったというんです。恐ろしいことに、祭司自身は気づかなくても民がおかしいと、せっかく神の前に歩もうとしても、祭司の方が 気づかずに鈍感になって罪を犯していたり、そのことが民の災いになる、信仰の妨げになるというのです。立てられた器はその点襟を正す必要があります。これ私自身にものことですけども、巨大姉妹が喜んで信仰生活をできなかったら、メッセージが恵まれなかったり、祈りにアーメンと言えなかったり、教会生活に何かおかしいなということがあれば、それは牧師の務めが気づかずにおかしくなっているの可能性が高いです。ぜひそのようなことがないように祈っていただければ感謝です。さて、この捧げ物の内容についてちょっと祭司の場合詳しく見ていきますけども、生贄の動物を連れて身代わりであることを示すために手を置きます。そして主の前でほふり、祭司はその血を、命を表しますね、血はそれを、幕屋に、持って入り、そして指を血に浸して聖女の垂れ幕に7度振りかける。また、中に入って香の壇の四隅の角に角血を塗ります。血は権威や力、角は権威や力を表します。そして全焼のお捧げ物の祭壇の土台に流します。血は命、命が犠牲にされることによって生贄が受け入れられ、また聖女の中でに清めがされて主に受け入れられるようにする、そのことがこの形に現れています。そして動物の命を司る重要な器官であります腎臓肝臓の醤油ですね、それを火で焼いて煙にします。その他の内臓や汚物、頭や足の部分は外で焼きます。そして肉は祭司が食します。ついで13節には回収、すべて全回収、回収すべてが前を出てということも、これ祭司の責任は大きいですね。そしてこの場合にも大牛です。22節を見ていただくと、族長、民のリーダーですねの場合は親木、そして27節には民衆の一人、さらには、これで22節5章に入っていきますと、義務を怠った場合、そして、汚れに触れた場合、この中で、義務を怠ったっていうのは、これは自覚があるはずですね。でもその他については気がつかないでやってしまった場合です。これは、承知してやってしまったらということはほとんどないんですね。気がつかずにやった場合には捧げ物で許されますけども、意図的にやり続けたならば、それはその人自身が 死をもって報いられることになります。特に祭司が異なった日を異なった功をくべた場合ですね、アロンの息子たち長男次男さえ死に裁かれました。分かってながらやることは聖霊に逆らう罪です。それでも神様は悔い改めるならば許してくださいますけども、そのようなことがないように聖霊に逆らい続けると固くなになってしまい、そして霊の命を損なうことになりますので、主への恐れを忘れないようにしたいと思います。もう私たちが覚えもなしに犯してしまうことを言ったら本当キリがないと思います。その一切を御子がご自身の命をもってあがなってくださったことを、そしてもう罪のための生贄は必要ないことを覚えて、私たちは安心して誠実に歩んでいきましょう。さて、五章の14節以降ですね。14節の1節、あ、14節から19節までお読みいたします。主はモーセにこう告げられた。人が信頼を裏切ることをしたとき、すなわち主の聖なるものに関して気づかずに罪に陥ってしまった場合、羊の群れから傷のないお羊、それも聖女のシェケルで数シェケルの償いの銀に相当すると評価されるお羊一匹を代償の捧げ物として主のもとに連れて行く。その人はその聖なるものに関して罪に陥っていたことの償いをする。それにその五分の一を加えて祭司に渡す。祭司はその代償の捧げ物のお羊を持って彼のためになだめを行い、彼は許される。またもし人が罪に陥っていて主がしてはならないと命じたすべてのうち一つでも行いながら自覚がなく後になって責めを覚えるなら、その人はその咎を負う。その人は羊の群れから代償として評価された傷のないお羊一匹を祭司のところに連れていく。祭司は彼のために彼が自覚せずに、また気づかずに犯した過失のゆえになだめを行う。そして彼は許される。これは代償の捧げ物である。彼は確かに死の前に償いの責めを負っている。これは代価にふさわしいものを捧げて償うことがされることによって許される。つまり罪の許しは二つの面で贖いがされる必要があったんです。一つは神の前に近づくために、神に受け入れられるために、もう一つは神の前に、もちろん人の前にもですけども、償いがされることによって、この代償の生贄もキリストが払ってくださいました。イザヤ書の53章を開いていただきますか。 こう予言されています。10節をお読みいたします。53章10節。しかし彼を砕いて病を負わせることは主の御心であった。彼が自分の命を代償の捧げ物とするなら末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる、こう記されています。新約聖書では、代償と言いますか、償いと書かれています。こうして、キリストは私たちの罪を、ご自身の、犠牲によって払ってくださいました。で、償わなければいけないことについて、今お読みしたところでは、まず、14節、から、15節ですね、人が、信頼を裏切るというのは神に対する信頼ですけれども、主の聖なるものに気づかずに、それを、誤った扱いをしてしまったことです。また17節は、違反ですね。気がつかずにでも違反を犯した場合、そして6章に入りますと、これは人に対して悪を行ったことによって主の信頼を裏切った場合、ここに上がっているのは、預かったものを着服したり、同胞を欺いたり、脅迫したり、落とし物を届けなかったり、それはもちろん償わなくてはなりません。同時にこれは神に対する罪ですので、償う必要があったわけです。私も勘違いしてたんですけども、人に償わなければいけない部分はですね、私たちも負わなきゃいけないんです。自分で犠牲を払って、イエス様が、この代償の捧げ物をしてくださったから、これ神様に対してはそれ以上する必要はないんです。悔い改めれば許されます。しかしそのことで人に損害を与えた場合、イエス様許してくださったから損害賠償しなくていいねということにはなりません。それも神に対しても人に対しても義務を果たす必要がありますので、それはできるだけのことをして和解するようにと教えていたことを私は全然考えてなくて、だいぶ不義理をしてしまったことがありました。気がついて本当にハッとしたんですけども、そのことも神の前にも人の前にも正しい証を立てていくように求めていきましょう。さて、6章の8節以降ですけども、祭司の働きについて注意事項が書かれています。祭壇の火はいつでも捧げられるように燃え続けさせること。そして、祭司たちは主に捧げられたもので、祭司が食する分はきちんと、捧げるとともに食すること、 アロンの息子のナダブとアビフがしたときに、アロンは恐ろしくなって全部燃やしてしまったことで、モーセを通して主のお叱りを受けました。祭司に性別されたものは祭司が得る責任があることを聖書は教えています。確かに教会のお捧げ物で、生かされることは恐れ多いことなんですけども、でもそれを持って伝道者を養うこと、またそのことを感謝して誠実に精一杯お仕えすることが教会の祝福につながることを覚えて実行していきたいと思うのです。そして罪の清めの捧げ物は最も聖なるものであると教えられています。そこが損なわれたら、罪の許し、神の前に近づく道が断たれてしまうからです。これを清く保つために細かなことが教えられています。24節以降ですけども、その捧げ物を丁重に扱うこともそうなんですけども、それに関わる、こととしては、その場所を性別すること、はい。そして、器を、きちんと、管理すること、そして血がかかった、跳ねかかった場合には洗うこと、これらのことが教えられています。それはキリストの尊い血を予表するために清く取り扱う必要があったのです。イメージ的にね、血が、かかるとかかけるというのはなんか汚れるイメージがありますけども、キリストの命を象徴するゆえに、それは清いものであることを覚えましょう。このように、一つ一つの、生贄、そしてその取り扱いは、神の清さを表し、そして神に受け入れられるためには犠牲が必要であること、清めが必要であることを私たちに教えており、そしてそれをすべてキリストがご自分の犠牲によって清めて、私たちが大胆に神に近づけるようにされたことを予表しております。今この旧約時代のようでなくて、ただ信じるだけでキリストの贖いをいただいている恵みを感謝して、だからこそそれに甘えることなく主の前に清く歩んで証をいたしましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたはこのようにして十字架が真の救いであることを私たちに証してくださいました。どうかキリストの十字架の犠牲を尊ぶものとして私たちを守ってください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。